敵が完全に守られるような仕組みになっていました。もう 100% 安全だとネプカネザラは思ったのです。まあ、今このバビロンの王ネプカネザラは自分は世界の支配者ではなく、自分の上に主の主王の王がおられ、やがてバビロンは滅びるという夢を見たのです。事実その通りになってきました。ある夜、強大な塀の下を突き抜けて流れているユーフラテス川の水が枯れ、ペルシャとメディアの軍隊が城壁の中に忍び込み陥落することは、まあ、到底考えられなかったバビロンの町は滅ぼされ、聖書の予言は見事に成就しました。けどこの第二の世界帝国メディア・ペルシャもそんなに長くは続かなかったのです。ギリシャのあの有名なアレクサンダー大王は起こり、メディア・ペルシャを5年の間に占領してしまいました。まあ、ここでも聖書の予言は確実に成就したのです。このアレクサンダー大王によって打ち立てられたギリシャ帝国も予言の通りにやがて滅んでいく運命にありました。鉄のように強大なローマ帝国が起こり、間もなく全世界を支配するようになったのです。まあ、イエス様の時代の時も結局全世界はローマによって支配されたのです。ネプカネザル王はこの世界歴史の移り変わりをみんな一つの夢の中に見ました。主なる神は夜を徹して夢の解き明かしのために神の御前に祈ったダニエルとその友達のゆえに、ダニエルにネプカネザルの夢とその解き明かしを示してくださったのです。紀元前600年前に見たネプカネザルの夢が今日まで世界歴史の上に持ち通り実現されてきたということは実に驚くべき事実です。ネプカネザルの見た夢の中には、やがて滅んでいく四つの世界帝国ばかりでなく、その後に永遠に続く神の国も入っていました。人手によらず切り出された石が象の足を打ち砕いた時、象の全部が砕けて崩れ落ちたという夢も見たのであります。二章の34節ですね。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕けました。その時鉄も粘土も青土も金も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って後からもなくなりました。跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちましたとあります。また44節、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他のために渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国永遠に、この国は永遠に立ち続けますとあります。まあ、ちょっと黙示録、一箇所見てみましょうか。ヨハネ黙示録の中一章448ページになります。新約聖書の448ページです。448ページ中一章の中五節から、第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると手に大きな声が起こっていった。 この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、常にいます、昔います、神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝しますとあります。まあ、夢を考えていきますと、世界歴史はだんだん良い方に向かっていってはいません。だんだん世界の状態は悪くなってきます。初めは金であり、終わりは粘土となり、やがて滅んでしまうことがこの夢を通してよくわかります。この世を良くしようと思う人々はたくさんいます。無駄な努力です。うまくいきません。分裂して弱くなってしまいます。頭、胸、両手、両足とみんなバラバラになってしまいます。尻尾の足の指もバラバラになっていっています。目標記には頭の角について書かれています。これはみんな同じ意味です。例えば目視録の中7章の8節、に次のように書かれています。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名を隠し殺されていないものは、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。中二節、あなたが見た尻尾の角は十二の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共にひとときだけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与える、まあ、この獣とはもちろん将来出てくる反キリストを意味するものです。ダニエル2章に書かれている人の手によらずに切り出された石はやがて雲に乗って転がる、ご自身の御国を作るになるイエス様を表しているのです。今の世界の情勢がだんだん良くなって神の国になるとは聖書は言っていません。一回破壊され、上から新しい神の国が地上に置かれると聖書は言っています。7章ダニエル書に戻りまして、ダニエル書の7章1342ページですね。1342ページになります。7章の中3節からお読みいたします。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が手の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないとあります。マタイでの中でもイエス様は自分のことについて次のように言われたのです。よく知られている24章、まあ、終わりの世についていろんなことを知ろうと思えば、マタイで24章は非常に大切な書であります。新約聖書の4章6ページです。マタイによる福音書の24章の3、4節です。その時、人の子の印が 手に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が太陽と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。まあ、イエス様の公の再臨についての予言です。世界が将来どうなっていくか予言できる人間は誰もいません。他の宗教と名のつくどれを見ても世界の将来を予言している宗教はありません。けど真の神は聖書を通して世界の将来をはっきりと予言されました。それまで聖書と真の神を信ずることのできなかった多くの人々はこのダニエルの予言とその象徴を聞かされ砕かれ主を信じ受け入れるようになったという実例があります。まあ、バビロンに送る時代とは一体どういう時代だったのでありましょうか。また我々の今の時代とは一体どういうものなのでありましょうか。まあ、比較することができるなのではないかと思います。ダニエルとその友達は、まあ、信仰の人々だったのです。彼らは目に見える現実に縛られないで御言葉に頼った人々でした。ヒブル書の中一章に、まあ、いわゆる信仰の人たちがたくさん書かれていますが、その中に、まあ、彼らの名前は確かに知らされていませんけど、三章三節、403ページですね。三章三節と三章四節を見ると、ダニエルとその友達も、まあ、信仰の人の書、ヒブル書中一章に含まれていることがわかります。中一章の三章三節、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものへ獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陳栄を陥れましたとあります。まあ、ここで獅子の穴に投げ込まれたダニエルも出てきますし、また火の勢いを消したダニエルの三人の友達も出てくるのです。ダニエル書で、まあ、一番言わんとしていることは暗闇の中での信仰ということです。私たちは今もうすぐイエス様がおいでになろうとしている末のように最暗黒のように言っていることは疑いもない事実です。ですから私たちの生きているこの世はダニエルの生きた頃に比べることができると思います。霊的な原則はどの時代においても全く同じです。御霊がお働きになって我々がダニエルやその友達と同じ信仰の人となることができたら本当に幸いと思います。多くの人々は世界はだんだん良くなるのだろうか、だんだん悪くなっていくだろうかと考えます。まあその両方だと聖書は言っています。いいところはだんだん良くなり、悪いところはだんだん悪くなってきます。イエス様はご自分の教会を立て上げるために働いておられます。私は私の教会を立てる、ある人々は自分の教会を立てると考えてますけど、それは決してうまくいきません。教会とは主のものです。主しか立てられないものです。私は私の教会を立てるとイエス様は約束してくださったのです。そして主はご自分に属する体の主体を完全なものとするためにいろいろな苦しみや悲しみ 困難を通して